やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーロンサークスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のように、できない後戻り。
東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクトプレゼンツ第174回第5のノーボクシングノーライフ、安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は2月26日、オンエアは3月3日からになります。今回のゲスト初登場ですね。はい、 WBO アジアパシフィックフライ級チャンピオン富岡浩介選手です。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。いやー、ちょっとね、前からちょっと本当出てほしかった選手の一人、嬉しいですね。
いや、こちら
こそ嬉しい。本当に、あ、さっきもちょっと話したけど、この番組をしてくださってて、
トシヤ君ので見て
聞いてた、
はい、
あー、もうありがとうございます、2月10日に長尾智則選手に判定勝ち、新チャンピオンに輝きました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ1ヶ月は経ってないですけど、そうですね、どうですか、反響だったり、こう持っての心境つら
まず、まあ、めちゃめちゃ反響とかはやっぱあるんですけど、
はいはい、
まだベルト来てなくて、
はいはいはい、
ベルトがやっぱ相手のなんで、
うんうん、
もうすぐ返して、
あ、
も
うそうなんですね。
その日に、その日っていうか更衣室、あ、
うん、
控え室返して、
うん、
からもうないんで、
なるほど、
そこをずっとなんかチェックはないなっていうのは。
それってなんか買うのかわからないけど届くもんなん
ですか。はい、買わないといけないんで、
はいはいはい。まあでも実際あの瞬間だけですけど、ベルトを肩にかけて、はい、どうでした。
いや
ー、
もう重いなーっつって、いや、よかったーって思いながら、
はいはいはい。いや、反響もやっぱ多かったっすよね。
そうですね、反響はめちゃくちゃありますね。X も、
うん、
インスタもすごい、な
ん
か、
うんうん、
メッセージくれて、
うんうん、そうですね、いやー、でもこのやっぱ見て本当にやっぱりいるこのあの試合見て呼びたいなと思ったんですけど、いや、よく我慢強く戦ったなっていうのが、
あ、まあそれ本当にいろんな人に言われました、
言われました、
はい、よく頑張ったね、
頑張った、はい、まあ長尾選手もこの戦法で行くんだっていうのでこう、うん、突っ込んで、
はい、
結構ラフに来て、
はい、
昔の富岡選手だったらちょっともしかしたらイライラして、
ね、イライラして、まあもうメンタル的にもちょっときつかったのかなとは、10ラウンド戦うのはきついのかなっていうのはあります、
ね、疲弊した心身ともにっていうところをこう我慢強くっていう、2ラウンドでダウンバットじゃないですか、
はい、
あの後はどうしたの、こう攻め急がずみたいな、
あ、もう行かなくていいっていうのはもうずっと指示だったんで、うん、そんな行き過ぎず、
うん、
まあもう距離はもう1ラウンド目から距離はまあ自分の距離だなと思ってたんで、
うん、
まあもうずっとその距離でやってれば、まあもらわないし、
でもやりにくかったんですよ。
でもそんな、まあ、頭当たるっていうのは、うん、まあもう試合前からそこはまあ予想してたんで、
うん、
でまあクリンチにもなるのも予想しましたし、だからそこまで自分的にはまあレフリーいますし、
うん、
だから入ってくれるから、うん、まあそこまであれかなとは、でずだからずっとなんかイライラもしないで、
しないで
冷静に、
はい、このもしかしてバッティングで切れちゃうかもとか、そういうのは、まあ、
そこはもうめちゃめちゃ心配
して、
はい、
でもだから心配ばっかしてでもこうポイントも取れないし、はい、
だから、
うんうん、
まあでもそんな感じ、まあ聞いても、まあ、伊庭さんが止めてくれるっていう、
はいはいはい、
まあ、信頼がやっぱあるから、
うんうんうん、
まあなんとかなるでしょうって思いながら、だからまあ5ラウンドまでいっちゃえばもう切れても負傷判定もあるし、
はいはいはい、
だから負傷ドローンになるのが一番嫌な展開だった
んで、なるほどなるほど、
自分的には
なんかインターバル中後半ぐらいかな、
はい、
伊庭会長がなんかこうむちゃくちゃ激飛ばしたんですよ。
ああ、まあそうですね、はい、
なんか
ずっと
なんか このままでいいのかみたいな、なんかこう、はい、
あと
人生変えるんだろうみたいな、
あと3回普通にや、うん、なんかまあ耐えれば、
うん、
まあもう世界変わるんだからって、
あ、世界変わるんだからって言ってたんだ、
はい、世界変わるぞって言ってたんで、
うんうんうん、
あ、確かにそう、まあそれはもう本当にそうだなと
思って、はいはいはい、
だから、
うん、
まあもうセコンドもラスト後半もう2ラウンドはもうポイント取ってるっていうから、
うん、
でまあ自分的にも取られてる感じもないし、
うんうんうん、
だからもう安全でいいから、もう行かなくていいから、
行かなくていいから、
もう とにかくそれだけずっと言われてました、
ね、
もう打ち合うな、それもう動くか、まあ、クリンチするかっていうのがもうずっと、
なるほど、はい、っていうのもこれまでこう 悔しい思いもかったじゃない。
いろんなことがありましたからね。
本当に勝ってたのに、はい、こう、まあ、逆転 KO 負けだったりっていうのも何回もあって、はい、むちゃくちゃ悔しい思いしてる。
そ そう
そういうのどうよぎったりしました。
あでももうなんかそう本当にずっと 無というか
無、
はい、まあもうやることを淡々とやるだけというか、
うんうんうん、
今回、まあ、試合中もずっと、
うんうんうん、
だからなんかそうあんまりなんか倒したいっていうのもなかったし、
うんうん、
まあ終わってみたらもうめちゃめちゃあ倒したかったなって思いますけど、まあ
うんうんうん、
倒した試合だなと思いますけど、まあ、試合中はもうなんかずっと同じことをやるだけなんで、
うんうんうん、
なんかそんなになんかあれだなって、今回はなんかもうまあでもセコンド帰ってそういう、うん、もう打ち合わなくていい打ち合わなくていいって、うん、もう何回も経験してんだろうって言われて、
はいはい、
あ確かもう、うん、そうだなと、もうそれはもう自分で確かに思うんで、うんうん、だからそうだなと思いながらそうだそうだっつって、まあだから
そのもうキッズの大会、まあ、はい、富岡選手知らない人のために言うと、もうキッズのね大会で、はい、無双してたわけですよ、まあ、もう、はい、でまあちょっと生意気だったじゃないですか、
はい、
今こんな謙虚だけどなかなかすごい子供が出てきたなって思ったの、まあね、当時ね、はい、でもう高校行かないで、はい、そうもうプロになるんだっつって、あ17歳になってすぐ
なって、その月に
そうあそうしかもデビュー戦で東日本新人王の、ね、若くと勝って、はい、それで初回で倒して
40秒ぐらい
でね、これえらいの出てきたのなって、でこう順調に新人王も勝ち進んでって、はい、この東で、
そうです、
そうなんです、東もダウン奪ったんだけど
逆転
の負けで、はい、こっからいろんなことあったもんね。
いやそうですよ、本当にそうです。
だけど本当にもうすごいマッチメイクで、
いやまあまあ
これ なんでこんな強気なのってぐらい、
まあまあやっぱまあ強いやつとやんないと上がれないっていうのはやっぱありますし、
うん、
まあだからまあそういう やれるチャンスがあんならやるっていうのはやっぱあれ
だな。いや本当に強、もう本当に弱い人なんて本当いないってぐらい強いの、
まあね、
はい、世界ランカーとか後の日本チャンピオンの高山選手だったりやって、はいはい、いやまあ勝ったり負けたりもあるじゃないですか、まあ、そうですね、強い相手だから、はい、どうですかその自分が思い描いたボクシング人生と、
まあまあ、やっぱ全然やっぱ違います。
違った、
はい、デビューする前とか、
デビューする前どういうこと考えたんですか。
まあもうこのまま4回戦4勝して、うん、新人を取って、うん、全日本も取って、
うん、
でまあランカーになって、うん、でやっぱユース取って、
うん、
日本チャンピオンになってもうすぐ世界だっていうのは、
うん、
まあやっぱ思ってましたし、
何歳ぐらいでだろう、もう世界もう今だから言えるけどみたいな、
まあもう本当二十歳になる前にはもう世界取っちゃおうぐらいでやっぱ思ってたんで、
うんうんうんうん、
取れるだろうって思ってたんで、やっぱ自分でも、
いやあのポテンもう半端ないポテンシャルだから、
はい、だから本当にそれは思ってましたね、うん、やっぱいろんな人とスパーしても、
うん、
やっぱ別にそういうなんか負けたようなスパーもあんまりないし、
なかったから、
だから全然やっぱ自信はずっとあったっていうのはあるから、もうすぐ世界だ。
その前にもう一回戻りたいですけど、
はい、
このもうほんとキッズのね、あの大会で優勝しまくってて、はい、なぜ高校に行かなかったのかをそれまず聞きたいですよ、
ね、はい、うんうん、まあやっぱそこは中学1年生の時にあのやっぱジュニアの大会で偉い人が来てて、うん、今まあ山根会長 の息子さんがいて、でまあその人がジュニアの委員長みたいなの
や
ってて、
はいはいはい、
でその時でその大会の前に合宿、小学6年の最後の全国大会で自分がいい試合して、
うんうん、
いいパフォーマンスで優勝して、
うん、
で多分気に入ってもらえたんだ
から、うんうん、
その後のゴールデンウィークの多分あの日本のその小中学生が集まる合宿に呼んでもらって、うんうん、でそこでもいいスパーリングして、
はいはいはい、
で結構気に入ってもらって
て、
おこれ俺オリンピックあるじゃんと
その時はオリンピックもも
う本当に
持ってた、
本当に高校もまあ行きたかったし、
はいはいはい、はい、
まあいろんな、まあ、経験を積みた
アマチュアやって、それで、はい、まあ、後々プロになる、
そうですそうです、
はいはいはい、
それやっぱありましたし、
うん、
でその中1の大会の時にまあやっぱデビュー当時の自分を見たら分かると思うんですけど、まあああいうパフォーマンスをだんだん好きになって 出したくなってくる年頃というか。
それはなんか何かをこう影響を受けたんですか。
まあやっぱナジムハメドがやっぱそこはやっぱめちゃめちゃあったのかなとは。
ハメドはでも全然世代じゃないですよね。
そうですね。
でもあちょっと待って、あ前半戦終了です。
はい。
あおじゃ。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、後半戦でございます。で、こうちょっと子供なのにこう子供ながらこう、はい、ちょっと生意気なパフォーマンス、
パフォーマンス
試合中に、
そうです、
試合中に、
試合中に、
例えば
まあノーガードでこう来いよ来いよって言ったりとか
はいはい、
でトーナメントなんで、
はい、
初日でそれをやって、
お
でまあ見に、そのたまたま多分見に来てて、
はいはい、
やっぱその世代ちょうどスミレイトだったり、あと田中そらとかも同じ大会に出てるから、
はいはい、
やっぱで合宿もやっぱ自分たち呼ばれ てやっぱ結構いいなんか世代だったから、
うんうんうん、
だからそれで多分みんな注目選手いっぱいいて、
うんうん、
見に来てて、
うん、
で初日で自分そうやってやって、
うん、
で勝てたんですけど、
うん、
もうずっとダウン取ってくんないなって思ってて、で最後にもうガコーンって来て、たもう結構ストップで出てきたんですけど、で終わって、試合終わって挨拶みんな行くんで、うん、その偉い人に、だから自分も行ったらめちゃめちゃ怒られて
それそう
スポーツマンシップがどうのこうのって始まって、
まあまあまあまあまあ、それそうだよね、うんうんうん、
でもまあ中1のそんな、
そっか、
もう分かんないじゃないですか、
うん、
だからもう何言ってんだろうみたいな感じで、まあ、態度も多分出てたと思うんです
よ、出てて、うん、
でもまあもう本当にブチ切れて、もうで次の日決勝、東日本の決勝で、それ勝てば全国大会っていうので、うん、でその決勝で、でまあ自分で、まあ強い選手だったんで相手もちょっとまあ微妙な試合だったんですけど、でもなんか
負けちゃった、
はい、負けて、
なるほど、
でそれもなんかダウン取られて負けたんですけど、その時も自分が当ててるのにダウン取られて、
なるほどなるほど、ほいで、
そうです、
何、
もう
じゃあアマチュア行かないってなって、
まあなんかそれで、でもなんかそういうスタイルだとまあもう勝てないって、
なるほど、
勝てなくさせるからみたいな感じのこと言われてて、
なるほど、
でその時のジムの会長とかにも、もうあれじゃ勝てないから今日は多分もう勝てないぞって試合前にも言われてて、あだからもうじゃあそんなんだったらじゃあもうやる必要ないなっていうのは自分で思ってて、
うんうん、
なんかそのまあもうアマチュアでやってもだそういうのができないんだったら意味ない意味ないっていうか、まあ、
勝つんじゃなくてそういう自分なりのスタイルでこ
う、
はい、スタイルというか、
はい、
うん、
まあやっぱり
そっちを取りたかったの、その時は、はあ、まあ、でプロ行った
んで、まあそうですね、プロ行くっていうのをまあそこの中で、まあ、まあ一番はもうその理由があったからなのかなって、あまああとはそこからいろいろ
あって
その話したりとかでそういうのもあって
まあ、それずっと見てくれてるお父さんは、はい、じゃあここ行かないでシュッポロ行こうみたいな、
まあ、そうですね、別に何も言わないです、ね、
あそこ言わなかった、はい、自分いきなり17歳でプロで不安はなかったですか、は
い、いや別にもう
もうだってみんなと全然違うことやってますもんね、その同期の人はみんなアマチュア行って、はいはい、まあ実績積んでっていうのがまあ普通のパターンだけど、はい、もう本当にいたんじゃないですか、
まあそうですね、
キッズで、まあだからそういうパターンもこれから出てくると思うんですけど、はい、キッズの大会出ていきなりなって、はい、でそのあの今これ書いてるんですけど、はい、そのままのスタイルで行ったんだけど、この質問コーナーが来てるんですけど、
はい、
お好きだというハメドっぽさが少しずつ薄れてきたように思うのですが、トモヨコスタイルを確立してできたので薄れたのか、それとも意図的にスタイルを変えてきたのでしょうか。
あまあ変えてるっていうのもありますし、やっぱ理想図が変わって、
うん、
変わったっていうのも
変わった、
はい、やっぱパフォーマンスでなんか盛り上げてっていうよりかは、うん、やっぱディフェンスをしてっていうのをやっぱ一番 の理想になったっていうのが、前はディフェンなんかパフォーマンスをしながらディフェンスもして、
うんうんうん、
パフォーマンスをして勝つみたいな、
はいはいはいはい、
それがやっぱ一番だったのが、今理想はやっぱディフェンスでもらわずに勝つっていうのが、
それはいつぐらいからそういう風にこうちょっとずつ、
でもやっぱまあ倒されてからかなっていうのはあるかなと思います。でやっぱそうですね
いつの間にかって感じですもんね。
まあそうですね。でまあシャクールが出てきたっていうのが、はいはいはいはい、自分的には
なるほどなるほど、
はい、理想の選手が変わっ、そこでなんか変わった感じがありますね。
これそうで思い描いた感じにならなかった、はい、その東なんだっけ東の決勝で負けて、はい、まあ世界ランクドミンゴにも負けたり、はい、いろいろで日本ユースも、
はい、
こうど心折れなかった。
ああまあ本当にやめようと思ったことなんて結構
ある、
めちゃめちゃあります。
それはもう、
まあ、新人王を負けては、
うん、
まあその時はまあ別にもうやり返してやるってあれです
けど、はいはいはい、
で高山に負けて、
うん、
その後とかはもう本当にもう結構ジムにも行ったり行かなかったりとか、やっぱ遊んだりとかすることもやっぱありましたし、
まあ、あえちょっと俺は才能ないんじゃないかなじゃないけど、
まあやっぱチャンピオンになれないんだろうなっていうのは、もうこのままやっぱ強くならないのかなみたいなのは結構あったんで、だそういうのはあるのかなって、結構その時は、でその後、
うん、
高山選手に負けて、
うん、
でその後復帰戦が入田選手、
はいはい、あのアマチュアのね実績あるね、
背が高い、
はいはい、
だそれが5月かなんかで、でそれ終わったらもうやめようかなって、勝っても負けてもやめようかなっていうのは思ってて、普通になんかまあ自分の中でですけど、
うん、
思ってて、なんかもう20歳になる前だったんでちょうどいいのかなって、なんかそういうのはめっちゃありましたね。
でもこうとどまったのってなんでなんですか。
まあやっぱ勝って、
うん、
その時にやっぱ応援、やっぱいろんな人がやっぱ離れてったっていうのはありますけど、それでもやっぱ見に来てくれる人がやっぱ結構いて、だからその人たちが自分勝った時に泣いて喜んでくれて、
うん、
それ見たらやっぱり、うん、ああやめる、やっぱなんかすごい気持ちいいなと思って、
うん、
やめれねえなって。
でベルト取った時なんか
やばかったっすね。
やばかった
やばかったっすね。
このなんだろうな、穴っ柱強い富岡選手も好きだけど、はい、この泥臭いじゃないですか。
まあそうですね、
言うなれば、
はいはい、
うん、きれいな成績じゃなくなっちゃったじゃないですか、はいはい、それでもこうもがき続けて、はい、まあやっぱり一番でかいのっていうのは去年のその世界ランク、
はいはいはい、
うん、あそこはやっぱすごくターニングポイントになったと思うし、
まあそうですね、本当に、
うん、あそこ負けてたら、
まあもう、まあ、今はないですし、あそこ勝ったからこそあのやっぱタイトルマッチができたっていうのもあるんで、
あるし、
はい、
だって日本ランキング取った試合だってあのパンチめちゃくちゃ強い、
はい、名村選手
で、はい、で勝って、はい、でもまあ去年の秋ぐらいはまだ9月ぐらいは日本の下の方の、はい、
そうです本当にそうです、全然日本上がんないなとずっと思ってて、
でもこうなんだろうな、己の拳でこう、はい、こじ上げたというか、う、はい、世界ランカにあって逆転で勝って世界ランキング入って出すもんね、はい、
そうです
。あれは どうですか、やっぱりこうあそこ負けたらもしかしたらみたいな、
あそこはもうなんか最近はなんか勝っても負けても、うんうん、
あ
まあ、やっぱやるって決めてるっていうのがあるから、
うんうん、
だからなんか別にそんなそういうメンタルも、まあそうなってみないとやっぱ分かんないですけど、
なるほどね、
うん、だから今勝ってる状況だからあれですけど、今なんかそういうメンタルはないのかなって、
う
ん、
そのあと一歩でこう日本ユースとかも野上選手にね、はい、あと一歩のところで負けるっていうことがあったけど、はい、その中でこうこっち側に来た、チャンピオン側に来たっていうのは自信になりますよね、はい、
まあそうですね、あそこでまあ世界ランカー、
うんうんうん、
ビセレスを倒したっていうのもやっぱ一つ自信になったのかなとは思います、うん、あそこはそうです、
しばらくこうスランプ気味に見える時期もありましたが、はい、何がきっかけでその壁を破ったのでしょうか。
どうですかね、
うん、
でもまあ、
うん、
難しいですねそれ。
なんかこう
なんか何かを変えたわけでもない
し、なく、
はい、うん、まあやっぱ、まあ、タイミングとかもやっぱあるのかなっていうのも、はい、まあやっぱまあでもやっぱ冷静に戦うことを常にやっぱ言われてるんで、
うん、
まあそれを意識ちゃんとできるようになってきたっていうのもあるのかなとか。
でもこうやっぱこの目の良さ、はい、反応の良さも最初からピカイチで、
まあ、
うん、はい、もう なんだろう、見えるもう変な話、その
まあまあ距離自分の距離だったら、うん、まあ、ある程度はまあ多少、うん、まあそうですね、
うん、
予測もまあある程度はあるんで、
うんうん、
はい、あとはまあこういけばこのパンチしか出せない状況にさせちゃえば、
え、何ですかそれ。
まあもう言えばまあ左のパンチ打った後はもう右のパンチしか大体はもうないじゃないですか、うん、だからそうなったらまあ右のパンチしか来ないから、そっちを警戒すればこっちに行けばまあもらわないとか、
うん、
そういうのは結構自分では、
それはもう戦いながらそうしてるのか、
まあ、それはありますね。
その映像を見たりして、
はい、
こうじゃないかなという癖だったりとか、
まあは
い、
癖だとかもやっぱありますし、
うん、
あとはまあそうですね、右の打ち割りなんか行動を何の行動をするとか見とけば、
うんうんうん、
ある程度はその後のパンチをこれしかないって絞っちゃえば、まあもしミスったらあれですけど、でもまあ
絞っちゃえばって簡単に言いますけど、もこの一瞬のこの対峙しながら、
まあ
そうです
ね、まあ、あとはまあそれにそれを自分で持っていくっていうか、
うんうんうん、
その
そうするように持っていくみたいな感
じですか。はい、そうです。それでそうすればもうそのパンチしかないっていうか。
あ、それってでもその初対面でいきなりできるもんなんですよ。
まあまあ、まあ、
スパーだったら例えば何回もこう拳交えたらこのパターンかなとか思うじゃないですか。
まあそうですね、試合でもやっぱ警戒してるから、やっぱパンチがあるっていうのを警戒してるから、
うん、
1個フェイントかけたりすれば、
うん、
やっぱ反応はしますし、
うん、
そうするとだんだんだんだん反応してくれたら、まあもうこっちのもんっていうか、
へ、
ちょっとずつちょっとずつこっちのペースになっていくっていうか、
うんうんうん、
こっちのなんかのの飲み込めちゃうっていうか、
なんかやっぱりよく言う詰将棋だったり、はい、まあ、オセロだったり、
そ う,、ね、はい、そういうのもあるのかなとは自分は思います。
え、ちなみにそういうのは得意なんですか。
いや全然やあんまりやんないからそんなに将棋とかはもう全くできないですね。
できない、
はい、分かんないぐらいですね。
ゲームは、
ゲームはまあ全然得意です。
どういうゲームですか。
あ、まあそのリズムのゲームはやっぱもちろん得意ですし、で、あとはまあバトル系もまあ好きですね。
あ、
まあ
はいはい、
まあ強くはないですけど好きです。やっぱ戦う系は
リズムはやっぱりもともとなんか音楽やつとかあるんですか。
はそう、
全然ない。
はい、
へ、
リズム系とかは結構なんか太鼓の達人とかはめちゃめちゃ得意です。
あ、やっぱそうなんですね。はい、元ちっちゃい頃から、
ちっちゃい頃からですね。 あれは
もともとやっぱあるんですね、はい、
な
ん
か、まあ、そういうのはあるのかなとか、リズム感というか。
これまあ、あの初めての人の前ですけど、はい、3兄弟なんですよね。
はい、
もともとお兄ちゃんも
そうです、プロボクサー、
プロボクサーで、はい、プロボクサーで活躍してる時はまだ子供だったんですね。
そう
です、
中学生で、そうです、中1、中2、
中2で、
はい、そうですね。
お兄ちゃんのを見てこう、
はい、ボクシング始めたっていうのもあるんで、
そうで、いとこが富岡伊豆選手、
伊豆で、
うん、
そうです、ボクシング一家ですね。
ボクシング一家、はい、こう正月とか集まったりして。
あ、まあ今はもう全くなくなったっていうのはありますけど、
うん、
まあやっぱ年もあるんで、
うん、
まあ自分が高1の16歳ぐらいまでは、まあ、結構みんなでその、ね、そのそうですね、正月集まってたっていうのはあります
ね。へえ、ほんと富岡家の、
いや本当にそうです、
悲願というか、はい、お父さん喜んでますよね。
喜んでます。
いつもこうついてね、
はい、そうです、
あの口数あんまり多くないんですけどね。
いや、そうです、そうです。だからインタビューの時も、
ああ、ありましたね。
もういや、もうどうしようみたいな顔してたんで。
あ、本当ですか、はい、そうですね、インタビューしてましたもんね。し、はい、さっき出てきたんですけど、その同期というか、
はい、
キッズの時やってたのが、はい、もう田中そら選手
が1個上で、
1個上、
はい、あと松住レイとは同い年で、
同い年なん
です
。
そうです、
あとは渡辺海選手、
海とか、そうですね、
はい、すごい。そうです、佐野歩夢選手、
はい、とか、あと京介、うん、高見京介、
うわー、すごい世代ですね、
はい、みんな。
それは対戦とかは、
は特にないです
か、ね、あ、ないですか。
みんな、
うん、
やっぱまあみんな仲良かったっていうのも結構あって、
うんうん、まあ、一緒に練習したり。
そうですね、田中そらとか堤レイとはやっぱ上の階級だったから、
はいはいはい、
そのとおり、
うん、
だからそういうのはまあなかったですけど、
うん、
あとはもう、まあ、歩夢と海とかは試合してたこともあった
んですけど、はいはいはい、
あとは京介と海とか、
はいはい、
歩夢とかはあるのかなと思いますけど、
渡辺海選手は特に仲良くて、
あ、そうです、ね、もう本
当に泊まりに行ったりとかも、
はい、シンプルに友達ですね。
え、でもそういう やっぱ刺激受けました。その、まあ、渡辺海選手とかはあの年齢で、はい、もうでもそう全日本を取ってやって、
そうです、
ユース取って、はいはい、WBAB 取って、はい、高見選手も世界取ってって、どうですかその辺は。
まあめっちゃおすげえと思いますけど、うん、まあ自分的には別になんかそういう何とも思わないっていうのもあるのかなって、はい。
いやでもちょっと刺激受けないですか俺も、うん、じゃないけどなかった。
あ、まあやっぱなんかそう、まあ、よっしゃ俺も頑張ろうっていうのはありますけど、
うん、
そうですね、それぐらいで別にあとはなんか何もないというか、うん、まあそうですね。
もう一回こう、もう一回あの今年の1月に、はい、そうあの先輩の石井選手が、はいはいはい、負けちゃって、
はい、
これちょっとこう沈みがちな感じになってるところをもう一回こう、
はいはい、
ジムに勢いをつけたというか、
はい、いや、
う
ん、まあそれはめっちゃありますね。
は
あ、もうこれ自分がやるしかないなっていうのは思ってたんで。
言ってました、あの負けた日はちょっと寝れなかったみたいに言ってましたもんね、はい、その次の日にあったんですよ、
僕は
偶然。
そうです、
その偶然っていうのはその
スパーリングで
出稽古に来たんですよね、はい、
それでちょうどあって、
うんうん、そうね、あれはでもそう自分がなんとかこう、
いや本当にそうですよ、もうだって、
うん、
次自分がタイトルマッチで、
だってしかも初めてのリブート興行の、はいはい、でみんな勝っ、
ま、鳥じゃない
ですか、そう鳥で、うん、そうそうそう、伊庭会長も、うん、めちゃくちゃへこんでる中
や,、
うん、
やばかったんじゃないですかね、まあ本当にきつい状況の中でもやっぱ切り替えて自分に、はい、やってくれて、まあだからそういうのもあって、まあなんか自分のなんか行かないでいいっていうのは、だからそういうのもやっぱいろんなアドバイスになったのかなっていうのもあります、
うんうん、どうですかこの伊庭会長に対する思いって。どうですか、
いやでも本当にやっぱやめようと思った時に本当に一回伊庭会長に言ったことあって、
本当にやめますと、
やめたいっていうのをもう泣きながら言ったことあって、
もうきつかった、
もうきつくて本当にもう、しかもまあ別になんか負けてとかじゃなくて、なんか本当にメンタル的にも落ちちゃってて、
うん、
もうちょっときついなと思った時に本気で悩んでちょっと一回言った時にやっぱ止めてくれて、
うん、
ちょっと休んでみようって言って、
うん、
でちょっと休んでしたらやっぱメンタル的にもだいぶ良くなって、
うん、
でそこで また戻ってこれたっていうのもやっぱり伊庭さんがいたからっていうのもあるんで、だからその時伊庭さんが止めてくれなかったら、
うん、
もうやめてる可能性だってありますし、
はいはい、
だからなんかそういうのを思うと伊庭さんがいたから今なんかあるのかなっていうのはありますし、
なんかみんな伊庭さんって言いますよね、
はい、まあなんかそうですね、
伊庭会長って言わないですよね、なんかこうそれだけあれなんですかね、
トレーナーっていうのもあるのかなって。
いやすごいですよねキッズの大会は、あれだけこう
本当にそうです、
ね、まとめて、はいはい、あれだけ忙しいのに
本当にそうです、
こんだけチャンピオンも、はい、ね、今だってユースとか全部で 4人ですもんね、はい、ここ本当 1,2 年ですもんね。
そうですね本当に、だって1個 OBBF 取ればとりあえずその地域タイトルは全部なんで、
はいはい、いやでも狙うは世界じゃないですか。
まあそうです。
いやで今世界これだいぶ
上位になるんで
来てるんで、
はい、
どうです今いるチャンピオン。
まあみんなやっぱ強いんで、うん、
誰と一番こう気になる、やってみたい、
やってみたいはやっぱ、うん、あのケンシロウ選手がサンドバルは一番気になるのかなとは。
え意外、それはなんでですか。
まあやっぱ技巧派っていうのもあるんで、
うん、
まあなんかそういうのを見ると、
うん、
なんかやりやすい、やりやすいというか、
うん、
まあなんかどうなのかなって、
あ自分 が、
うん、そうです、崩され、どう崩されちゃうのかなっていうのもやっぱありますし、
うん、はいはい、
でオラスクワガ選手とか矢吹選手だったらやっぱパンチありますしパワーあるから、そこで飲まれてやられちゃうっていうのはやっぱ想像できるんですけど、
うーん、
サンドバルって言ったらどうやられちゃうのかなって。パワー、まあもちろんそういうのもあると思うんですけど、そういう展開もあると思うんですけど、うん、技術の面でどうやったらどうやられるのかなっていうのが新聞に気になるというか。
これ放送されるときはまだあのやってないけど、あの、はい、オラスクワガ選手と井村選手の、はい、これも僕めちゃくちゃ楽しみなんですよね、うん、
いや自分も楽しみです。めちゃめちゃ楽しみです。
これでねまたどうなるか流れ変わっていくし、そうです
ね、いろいろありますからね。
あ、サンドバル選手が出てくるとは思わなかったです。
気になりますね、あの選手は。まあ、シンプルにやっぱ強いから、
うん、
気になる。
ベルト2本ですよいきなり。
ああそうですもんね。そうですね。
いや
なんかそうですね。
かね、次出てきた時に世界チャンピオンかもしれないです
ね。めっちゃやばいですね。
すみません、ありがとうございます、ゲストの富岡選手でした。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、エンディングでございます。いや、今日はちょっとね、僕聞きたいことがあって、あっという間だったんですけども、はい、RC プロジェクトの、お知らせです。3月に入り、少しずつ春の気配です。新しい季節、新しい、挑戦の準備はできていますか。 RC プロダクツ、プロダクツではオンラインショップ東京店、大阪店にて、新生活やスポーツシーンに最適なアイテムを多数ご用意しております。ぜひ RAC ボクシングで検索、公式オンラインショップでもチェックしてみてください。とこれオンエアされる時は3月3日なんで、ちょうど、世界戦がバンバンバンバン、3.15 か、始まる時ですね。次のゲストまだ決まってないですけど、お楽しみにしてください。お時間です。さようなら。